天の父なる神様、あなたが私たち一人一人に今日も目を留めて愛を注ぎ力を与え導いてくださっていることをありがとうございます。6月までの歩みもあっという間だったかもしれませんが、そこに確かに神様の導きがあったことを覚えてありがとうございます。今日私たちは7月第1日曜日、この場所に集い神様を思い礼拝を捧げております。どうぞこのひととき、神様が豊かに祝福してお導きくださいますようにお願いいたします。再度心合わせて祈りますが、佐藤先生の岩手での働き、今日続けて守られて無事にお返しくださいますようにお願いいたします。また今日久しぶりに来てくださった方、初めて来てくださった方、一緒に礼拝できることをありがとうございます。神様が、続けて日本各地にいる愛する兄弟姉妹一人一人をも祝福してお導きくださいますようにお願いします。夏に入りました。暑さの中、一人一人の健康も支えられますようにお願いします。また夏の英語のキャンプやその他一つ一つの予定、特にイスラエルの旅行も神様が祝福してくださいますようにお願いします。夏の間、シオン禁宗湖、奥多摩福音の家、その他クリスチャンのキャンプ場、それぞれが用いられていると思いますが、神様が続けて祝福してくださいますようにお願いいたします。神様、今から私たちあなたの御言葉に耳を傾けてまいります。どうぞ神様が私たち一人一人にお語りくださいますようにお願いします。今日日本各地で持たれている礼拝、世界各地で持たれている礼拝、宣教師の先生方の働きなども、神様が続けて祝福してください。これからの時をお委ねして、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。私がですね、最近ドキドキしていたことがあったんですけれども、最近ドキドキしていたことの大きな一つは、それは私が乗らせていただいている教会の車が2ヶ月ほど前に、水曜日のリラックスワーシップに向かってくる途中に交通事故に遭ってしまって、廃車になってしまって、新しい車はいつ来るのだろうかということで、ちょっとドキドキしていたんですね。まあ、佐藤先生も何度か話してくださいましたけれども、前回の車を購入した際に保険に何やら知らないうちに特約をつけていたみたいで、今回は諸経費をちょっと支出あったんですけれども、でも車の代金、今回全て保険で賄うことができて、あ、こういうのを不幸中の幸いっていうのか分かりませんけれども、私は計らずも今またも新車に乗らせていただいているんですね。どうぞ皆さんご自由に見て触って乗っていただければと思いますけれども、ただ先ほども言いましたけれども、私はその新しい車がですね、いつ来るんだろうか、あ、今日だろうか、明日だろうか、1週間後だろうかとドキドキしていたんです。事故の1週間半後、奥多摩の教会でメッセージの奉仕をすることが決まっていました。でも奥多摩までの道は私も慣れたもんですから、台車で行くのも全然問題ないんです。でも事故の1ヶ月後にも東京にメッセージに行くことが決まっていました。そこは初めて行く、地名もわからないようなところでした。果たしてそれまでに新しい車が来てくれるだろうか、もしかしたら台車で私はそこに行かなければならないのだろうか、何がドキドキするって、ナビのついていない台車で、あの複雑な迷路のような首都高を私は走り抜けることができるのだろうかとドキドキしていました。結果どうだったかというと、その出発日の前日に新しい車が来たんですね。なので快適に東京を往復することができました。あの首都高を私は迷わずに走り抜けることができました。もしもナビがなかったならきっと不安だったと思いますね。私きっと迷いに迷ったと思いますね。そして疲れてしまったと思います。疲れてもう行くのやめようっては思わないと思いますが、もしかしたらとうとうたどり着くことができなくて、与えられている役割を果たすこともできなくなってしまっていたかもしれません。そう考えると、いや本当にナビってすごいなって思います。以前はナビなんてなかったので、地図を頼りにいろんなところ走ってたように思いますが、一度ナビ使うともうダメですね。道路も覚えなくなってしまうんですが、でもナビって本当にすごいですよ。だって今あなたはこの世界のどこにいるのか、この後あなたはどのような分かれ道に立たされようとしているのか、 そしてその分かれ道のどちらの道に進んでいくのがあなたの道なのか、ナビはそれらすべて知ってるんですよね。そして一緒にその道中進んでくれて、その都度その都度あなたはこちらに行くんだよって行くべき道を示して導いてくれているんですね。私はそんな経験をしながら、天の神様の眼差し、神様の導きもこのようなものなのかなと思ったりもしたんです。だって神様は天から私たち一人一人を見つめていてくださって、全てご存知の神様がおられて、私たちが今歩んでいるこの地上の道も、これからやってくるであろう分かれ道も、そこで進むべき方向も道も、神様が一緒にいて道を開いて道を示して、そして火の柱雲の柱で私たち一人一人のこの地上の旅路を導いてくださっているんですよね。もしもナビがなかったら、もしもこの神様を知らなかったら、やっぱり今以上にいつも不安を感じていたと思います。いつも不安を感じて迷うこともあれば、疲れてしまうこともあると思います。それこそゴールにたどり着くこともできなくて、自分の使命、自分の役割を果たすこともできないのかもしれない。いかがでしょうか。私たちはこの神様を今日も信頼しているでしょうか。この神様の臨在を、神様がおられるということをそば近くに感じながら、神様の守りと導きにこちらが気づいて、そこから平安をいただいて、そして感謝をして今日歩んでおられるでしょうか。今日は詩編の124編をこの時ご一緒に見てまいりたいと思います。この詩編124編は第二次世界大戦の途中、第二次世界大戦中に戦場になってしまった地中海のマルタ島というところがあるんですが、そのマルタ島に2300回も爆撃があった。その爆撃の間、民衆が祈りに集まった時に、その時この詩編124編を何度も何度も読まれた、そういう詩編だって言われているんですね。この詩編の作者は人々に何を呼びかけて、そしてどのような告白をしている詩編なのでしょうか。それでは最初の一節、最初の一節を読める方はご一緒に読んでみましょう。はい。もしも主が私たちの味方でなかったなら、さあイスラエルは言え。作者はさあイスラエルは言えと人々に呼びかけています。何を言いなさい、何を確認せよというのでしょうか。それはもしも主が私たちの味方でなかったならという状況を確認してみなさい、想像してみなさいというんですね。今日のメッセージのタイトルはもしも主がというタイトルにしました。人生にもしもなんてないとよく言いますけれども、聖書の中にもしもなんていう言葉使われてるのと思われた方もおられるかもしれません。うちの妻ももしもっていうタイトルなんだかおかしくないって思ったかもしれませんけれども、でもここに使われているんですね。もしも主が私たちの味方でなかったなら、さあイスラエルは言え。今とはまるっきり逆の状況を想像させる、この呼びかけを通して作者は人々に神様がおられるということ、神様が味方であるということを深く思い巡らせて確認させて印象付けようとしているんですね。そこで2節から5節にかけてその告白の内容が書き留められているんです。じゃあまずは2節をご一緒に読んでみましょう。2節も読んでみましょう。はい。もしも主が私たちの味方でなかったなら、人々が私たちに逆らって立ち上がった時。ここで一節の言葉を繰り返していますね。もしも主が私たちの味方でなかったならと。皆さんは想像したことがありますか？もしも神様が私たちの味方でなかったなら、もしも神様がおられなかったのなら、もしも神様が私に目を留めてくださっていなかったのなら、いかがでしょう。もしもそうだったとしたら、ああとても乗り越えることができなかったと思えるような出来事や状況があの時もあった、この時もあったと、私たちのこれまでの日々にもやっぱりたくさんあったのではないでしょうか。もしも主がおられなかったなら、主が私たちの味方でなかったなら、それは想像するだけでとても不安で とても恐ろしくなるような状況でもあるかもしれません。ここでも告白していますね。もしも主が私たちの味方でなかったのなら、人々が私たちに逆らって立ち上がった時、ここでの人々という言葉や立ち上がったという言葉は単数形で書かれているんですね。つまりは偉大な神様に対して人間という存在、それは弱いちっぽけな存在だということを表しているんです。だとしても、相手はたとえちっぽけな弱い存在であっても、もしも主が私たちの味方でなかったなら、一体どうなってしまうというのでしょうか。3節もご一緒に読んでみましょう。3節も読んでみましょう、はい、その時彼らは私たちを生きたまま飲み込んだであろう。彼らの怒りが私たちに向かって燃え上がった時、この3節はその時という言葉で始まっています。その時、これはもしそうだとすればという意味ですね。主が味方でなければ、神様に対しては弱くちっぽけな人間の攻撃だけれども、もしそうだとすれば、彼らは私たちを生きたまま飲み込んだであろうって。生きたまま飲み込むなんて、よっぽど大きな口で小さな生き物を丸飲みにしなければできないことですね。そうなんです。もしも主が私たちの味方でなかったなら、彼らは何度困難に飲み込まれたかわからない、到底ここまで生きてくることなんてできなかったんだと、今一度心に刻んで神様の臨在とその力強さを覚えて告白しているんです。そしてさらに彼らは告白しています。今読んだ3節の後半、彼らの怒りが私たちに向かって燃え上がった時、さあもしも主が味方でなければ彼らはどうなってしまったことでしょうか。それでは続く4節5節もご一緒に読んでみましょう。4節5節も読んでみましょう、はい、その時大水は私たちを押し流し、流れは私たちを越えていったであろう。その時荒れ狂う水は私たちを越えていったであろう。この詩編の作者はいろんな表現を通してその敵の大きさ、人生の途中でぶつかる困難の大きさ、あの山あり谷ありの旅路、その大きさを示していますね。大水という言葉は当時はもう伝統的に滅びを表す比喩として使われていました。もしも主が味方でなければ、私たちは大水によって押し流されてしまって滅びていたであろうと、その流れは私たちを遥か上を越えていったであろうと、その敵の押し寄せる様子、困難が人生に押し寄せてくるその様子はもはや荒れ狂う水のようであって、そのとても乗り越えられない、とても止められない怒涛の流れに人は自分の力で抵抗することなんてできない、遥か私たちの上を越えていったであろうと。2月にこの前イスラエルに行かせていただいた時に、荒野で一晩を過ごしたということを以前お話をさせていただきました。荒野って聖書で何回も読んでいたし、お話でも何度も聞いてたし、漠然とした荒野ってこういうところなのかなというイメージはありましたけれども、行ってみて荒野って本当に荒野だなっていうことを確認してきました。もう岩がゴツゴツしていてですね、そこには緑なんてほとんどないんです。行った時が2月だったので、かろうじてちょっとうっすら緑がありましたけれども、1年のほとんどは荒野は本当に荒野なんですね。その荒野はただ平らな地面が広くだだっ広く広がってるんですかと聞かれるならば、そうではないんです。だってところどころ山を削ったような谷のような道が低いところをずっと走っていて、そのくぼみをあちら側へ越えていこうと思ったら、それを下って登ってで結構な労力が必要なほどのくぼみがあちこちに走っているんですね。なんでそんな山を削った谷のようなくぼみがあちこちに走ってるんですかというと、時々佐藤先生の話にも出てきますね。それがワディというもので、雨季のボーッと降る大雨の後に突然水がそのワディに溢れて、 そこを水が流れて人を家畜を場所によっては今では車を全て押し流してしまうようなそういう流れになるんですね。ですからこの詩編を書いた時、この作者が告白した時、彼らにとっては大水の流れというものはもはやまさに荒れ狂う水でとてつもない力を持っている存在なんですよ。その怒涛の流れはもはや到底人の力では抵抗することも何もすることもできないんですね。またこの五節の荒れ狂うという言葉、これ形容詞は名詞では不遜とか高慢という意味で高ぶる者たちを比喩する言葉でもあるんですね。ですからつまりどういうことかというと、もしも主が私たちの味方でなかったなら、この出来事が、あの時の人間関係のトラブルが、あの時の困難が、あの時の不安が、あの時の恐れが、あの時私たちを丸飲みして、まるで大水のように私たちを押し流してしまったであろうと。だから私たちには神様が必要なんですね。だから神様は私たちに一生懸命語りかけてくださっているんですね。神様は昔モーセに導かれてエジプトを脱出した人々にも語りかけられました。じゃあ引用箇所の丸1番、申命記の31章6節を読める方でご一緒に読んでみましょう。申命記の31章6節、はい、強くあれ、大きくあれ、彼らを恐れてはならない、おののいてはならない、あなたの神主ご自身があなたと共に進まれるからだ。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。これはイスラエルの人々をエジプトから脱出させて荒野を40年間旅して、一生懸命導いてきたモーセが間もなく地上の生涯を終えようとしている晩年の遺言のような言葉です。後継者に選ばれたヨシュアも、そしてここまで40年間導かれてきたイスラエルの人々も、モーセがやがてもう地上の生涯を終えて亡くなろうとしている、それはどんなにか不安だったことでしょうか。しかしモーセを通して神様は語りかけられているんですね。私が一緒だよ、私があなたの味方だよ、だから恐れるな、強くあれ、大きくあれ、私は絶対にあなたを見放さず、絶対にあなたを見捨てたりなんかしないよって。さあいかがでしょうか。もしも主が私たちの味方でなかったなら、私たちのこれまでの日々を思い返してみても、この詩編を書いた作者の告白は私たち自身の、私たち一人一人の告白となるのではないでしょうか。もちろん震災後のこれまでの歩みを思い起こしてみても、また当たり前のように過ぎていく毎日を思い起こしてみても、私たちの日々の歩みには実にいろんなことが起こると思います。いろんな物事が私たちの行く手を遮るかのように立ち上がることもあると思います。この詩編の告白はまさに私たちの置かれている状況だと言える時もあるのではないでしょうか。先日震災支援をされているカトリックの方々がここのチャペルに集まったんですね。そして佐藤先生が震災後の歩みをみんなの前で話をされました。思えば私は佐藤先生の震災の講演って初めてあの時聞いたと思います。さすがだなと思いながら、私自身感動して涙流しながら聞いていたんですけれども、それと同時に改めて、ああここまでの神様の守りと導きが確かにあったなって改めて感動を覚えました。そしてお話を聞いたカトリックの方々も、ああ神様の力強さに圧倒されましたと言いながら感動して帰っていかれました。いかがでしょう。私たち一人一人のこれまでの日々は決して平穏無事な人生だったとは言えない時もあったと思います。それぞれにいろんなところをやっぱり通らされて、やっとここまで来ることができたのではないかと思います。しかしどうでしょうか。私たちは今日まで生かされて、守られて、導かれてまいりました。それはただただ主が私たちの味方であるから、主がどんな時もどこにいようとも共にいてくださって、 まさに火の柱、雲の柱となって私たちの行くか行き先がわからない、そんな人生の旅を導いてくださったから。生きて行く手を遮るような大きな海だって、神様が真っ二つに分けて道を作って、これが道だ、ここに歩めと私たちを押して導いてくださったから、そう私たちも告白させられるのではないでしょうか。ですから私たちは応答したいと思います。どのような応答でしょうか。それは神様に感謝を捧げ、賛美を捧げることですね。それが最後の段落の6節から8節に書かれています。じゃあ6節をご一緒に読んでみましょう。はい。褒むべきかな主、主は私たちを彼らの歯の餌食にされなかった。これまでの日々を思い返すときに、誰が褒めたたえられるべきですか。それは主ですね。褒むべきかな主、私たちもそのように神様への賛美を捧げ続けてまいりたいと思うんですね。主が私たちを彼らの歯の餌食にされなかった。危険な敵たちが鋭い牙を持つ猛獣に例えられています。いろんなぶち当たる出来事が、山あり谷ありの人生が猛獣の鋭い牙のように例えられています。丸呑みにされてしまうような、そんな不安や恐れを感じるような、そんな困難の中に置かれることもあるでしょう。しかし主は私たちを彼らの歯の餌食にされなかった。だから褒むべきかな主、神様と、私たちもこの神様の力強さと決して変わらないご真実な愛を覚えて、ただただ神様を褒めたたえて歩んでいきたいと思います。さらに7節もご一緒に読みましょうか。7節もご一緒に読んでみましょう。はい。私たちは仕掛けられた罠から鳥のように助け出された。罠は破られ、私たちは助け出された。そうです、私たちもまさに鳥のように、その都度その都度困難は破られて、そこに道ができて、そこから羽ばたくことができた、そこから私たちも助け出された、生かされた。いかがでしょう。この神様の力強い守りと導きを覚えて、これを胸に刻むものでありたいと思うんですね。この御言葉もこの翼の教会にぴったりな御言葉じゃないかなって私思いました。私たちの教会もまさに神様にあって鳥のように助け出されて、今このいわきの地に翼広げた鳥の形で着地させられているのかもしれないですね。ですから私たちも感謝と賛美を捧げ、そしてただ神様を見上げて信仰を告白したいと思うんです。じゃあ最後の8節もご一緒に読んでみましょう。8節も読んでみましょう。はい。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。私たちも告白しましょう。私たちの助けは天地を作られた主にある。私たちの救いの源は万物の創造主である主にあるんだと言うんです。皆さんご存知のように、この御名という言葉、名前はその存在そのものを指していますね。ですから私たちは神様の存在をいつもそば近くに感じて歩んでいきたいと思うんですね。天地を作られた主が私の味方であるならば何も恐るるに及ばない。天地を作られた主が私と常に共におられるならば、その主が私を見放さず決して捨てないというならば何も恐るるに及ばない。そんな信仰を働かせて信頼して歩んでいくことができるならば幸いなことだなと思うんですね。引用箇所の丸2番には今日の箇所のすぐ前です。有名な詩編の121編の1節2節を挙げていますから、詩編121編の1節2節も読める方でご一緒に読んでみましょう。はい。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。 この詩篇121編も今日の箇所詩篇124編と同じく都登りの歌と呼ばれている詩篇なんですね。都に登っていくまでその旅をしていく旅人はいくつもの山を越えていかなければならないんです。山あり谷ありの旅路なんです。そこにはたくさんの困難が待ち構えていることでしょう。その山の途中、盗賊や獣に襲われる可能性だってそこには潜んでいたことでしょう。目の前に立ちはだかる山を見上げて、私の助けはどこから来るのだろうか、この私の旅これは大丈夫なんだろうか、不安の中でも祈る。その詩篇の作者は2節で確信するに至ってるんですよね。私の助けはこの大きな山もひっくるめて、立ちはだかるどんな山もひっくるめて、天地万物を作られた主から来るんだと。さあ、私たちも目を天に上げて、私たちの助けは天地を作られた主の御名にあると告白しながら、私たちもこの旅路を歩み続けてまいりたいと思うんですね。2月にイスラエルに行かせていただいた時に、私はその3年前にも行ったばかりだったんですけれども、改めて行って、行くところ行くところ全てでいろんなことを思い出したり、いろんなことを感じて感謝したり感動したり、また考えさせられたりした、そんな旅をさせていただきました。そしてやっぱり何度かいろいろその訪れたところで涙を流したりもしたんですね。中でも涙が止まらなくなってしまった場所の一つは、ホロコースト博物館という博物館を訪れた時でした。皆さんもご存知だと思いますけれども、当時ユダヤ人というだけで多くのユダヤ人の命が奪われてしまった。彼らは行く先も知らずにぎゅうぎゅう詰めの汽車に押し込まれて、収容所に入れさせられて、不自由な生活を強いられて、そして虐殺されていった。そんな写真や証言がそこには飾られてありました。彼らが履いていた履物がガス室で、みんな亡くなった時のその履物が山のように保管されていたり、それは本当に見るだけで胸が苦しくなるような思いでした。それはもしかしたら涙が止まらなくなったのは、全然比べ物になりませんけれども、ああ確かに自分も行き先も知らずにバスに乗せられて山道揺られた、そんな経験がフィードバックしたのかもしれない、フラッシュバックしたのかもしれない。みんな離れ離れになって寒い体育館に避難させられたり、被爆者専用トイレって張り紙されたトイレしか使うことが許されなかったり、そんな体験をしたからなおさら彼らの苦しみが今まで以上にそこを訪れた時に迫ってきたのかもしれません。でもそれで終わりじゃないんですよね。私たちもそうでした。長い苦しみを経て、イスラエルは再度国が建国されて、世界中に散らされたユダヤ人たちが今戻ってきているんです。私はほんの少しですがそんな様子を見聞きさせていただいて、ああ神様の選びは決して変わらないんだということ、神様の愛からは何者も決して引き離すことはできないんだということ、そんな神様の大きな愛と変わらない真実を感じました。そしてそのようなことを自分自身も少しだけれど体験させられたものとして、これからも信じて告白し続けて、神様の愛から何者も引き離せないと告白し続けていきたいと思わされているところなんですね。さあ今日はもしもという言葉で始まる、なんだか印象的な詩篇を今日はご一緒に読むことができました。守られている今の現実と反対のことを想像して想定してみることによって、今守られていることの幸いを強く印象づけている詩篇です。私たちも今日改めて守られていることの幸いをかみしめたいと思いますね。ともすると私たちの信仰は困った時の神頼み的な信仰に陥ってしまいやすいかもしれません。恵みを数えることを忘れて、主を賛美するために与えられている口からかえって足りないものを数えてつぶやきや呪いばっかりが出てきやすいものかもしれません。しかし今日私たちも、もしも主が私たちの味方でなかったならば、私たちも褒むべきかな主と主を思い賛美を捧げてまいりたいと思います。神様だけを見上げて、神様だけを信仰の土台として、私たちの助けは天地を作られた主の御名にあると信仰を働かせて この歩みへと歩み出していきたいと思うんですね。おととい1000キロ走った車の最初の点検があったので、車屋さんに行ってきました。そして点検が終わった後、点検してくれた整備士の方が私のところに来てですね、言われたんですね。大丈夫だったんですかって言われたんです。何でも2ヶ月前、変わり果てた緑色のセレナがその車屋さんに運ばれていった時に、あの色の車はバプテストさんの車だってすぐ分かったそうなんですね。そしてその壊れように運転していた佐藤さんは、果たして大丈夫だったんだろうか、大怪我してるんじゃないだろうかと、そう心配してくださっていたようなんですね。大丈夫でしたかって聞かれて、いや大丈夫でした、腕ちょっと怪我しただけですって言うと、本当に驚いておられました。交通事故から2ヶ月が経ちましたけれども、私の腕にはまだ日産のマークが刻まれて、なかなか消えない、だいぶ薄くなってきましたけれども、でも私このマークを見るたびにですね、安全運転を心がけようと意識するようになりました。そしてまた何よりも、突然の出来事の中にあっても、突然の立ちはだかる壁があっても、決してそれらに飲み込まれたりなんかしないんだ、決して押し流されないで神様が守ってくださったんだと、私はこれを見るたびに改めて感じて感謝させられているんですね。さあ、手に傷があろうとなかろうと、私たちは今日今一度神様の守りを覚えて、感謝と賛美を捧げ、そして今日またここからどんな時も味方である神様と共に歩み出してまいりたいと思います。それでは最後に詩編124編のまずは一節、そしてその後8節をご一緒に読んでお祈りしましょう。一節を読みましょう。はい。もしも主が私たちの味方でなかったなら、さあイスラエルは言え。続けて8節もご一緒に読みましょう。はい。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。それでは黙祷をしたいと思います。オルガンを弾いていただきますから、オルガンの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。今日の聖書の御言葉を通して、神様は私たち一人一人にどのようなことを語りかけ、どのようなことに気づかせ、またどのような応答へと導いておられるでしょうか。もしも主が私たちの味方でなかったなら、それは想像するだけで大きな不安が押し寄せるような、そんな姿かもしれません。確かに私たち今日改めてこれまでの人生の旅路を思い起こしてみるときに、あの時も、あの時も、もしも主が私の味方でなかったならどうなっていたのだろうか、とても乗り越えることができなかったんじゃないだろうか、今あるはただ神様の恵みのゆえだと告白させられるのではないでしょうか。私たちは今日改めて神様が私たち一人一人の味方である、神様はあなたを決して見放さず、あなたを見捨てないと約束され、私が共に歩むと約束され、恐れるな、強くあれ、大きくあれと声をかけてくださるお方であることを覚えて、心の真ん中に神様をお迎えしたいと思います。いかがでしょうか。もしも主が私たちの味方でなかったのなら、そのことを覚えるときに改めて神様が共にいてくださることの恵みを数えましょう。困った時の神頼みのようなそんな信仰ではなく、いつも神様からの恵みを数えながら、神様への信仰を告白しながら、褒むべきかな主よと主を賛美し、 感謝を捧げ、私の助けは天地を作られた主にあると信仰を働かせて、今月も歩んでいきたいと思います。神様の愛と神様の選びは決して変わることがありません。神様、私たち一人一人を大切な子供としてくださって、私たち一人一人を高価で尊いと呼んでくださって、あなたは私の宝物だよと私たち一人一人に目を留めてくださっていることを今日改めて覚えたいと思います。一言お祈りします。天の父なる神様、改めてこの7月の第一日曜日に、ここまでの神様の守りと導きを覚えて、あなたの変わらない愛と、あなたの大きな約束と、ご真実な姿を覚えて、あなたの御名を褒めたたえます。神様、あなたがおられたので、あなたがおられるので、今私は生かされて今日ここまでやってくることができました。あなたがおられるので、私たちの教会は鳥のように困難をも乗り越えてここに今着地することができました。あなたが私たちの味方なので、何も恐れるに及ばないとあなたは私たちに語りかけ、背中を押してくださることをありがとうございます。私たちはいつも足りないものを数えやすく、またこの口からつぶやきや呪いばかりが出てきてしまいやすいものですけれども、改めて今日、もしも主が私たちの味方でなかったならばと思い巡らすことによって、改めてあなたの大きな愛とあなたの変わらない恵みを覚えて心から感謝いたします。神様、どうぞ私たち一人一人がこの新しい月の歩み、あなたを賛美しながら、あなたに感謝しながら、あなたを褒めたたえながら、私たちの助けはあなたにあると告白しながら歩む者へと導いてくださいますようにお願いします。神様、どうぞ今苦しみや悲しみの真っ只中にある方がおられるならば、あなたの力強い御手を持って、天地を作られたあなたご自身が手を差し伸べてくださって、道を開き、道を示し、海を真っ二つに分け、雲の柱、火の柱となってお導きくださいますようにお願いいたします。あなたのその導きについていきます。あなたから差し伸べられている手を、あとはこちらが握り返します。どうぞこれからもよろしくお導きください。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。